も大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと、ガタガタうるせえなと言いながらやっていきたいと思いますけれども、超久しぶりに日曜日の夜に収録をしております。日付も変わっていません、まだ日曜日、こんな時にね収録するなんて本当久しぶりなんですけれども、なんでかっていうと、月曜日に仕事が入ってきたから。もう長いことね、コロナ以降本当に月曜日に仕事がなくてね、ほとんど休みなので、月曜日の朝とか昼に収録して、即座に編集してとかをやってるんですけれども、珍しく仕事が入ってまいりまして、まあこれからずっと入るってわけでもなくて、突発で急に入ってきただけなので、また来週からは月曜日は暇になるので、月曜朝収録に戻るんじゃないかなと思ってますけど、まあ今週はね、とりあえずいつも収録したり編集してたりする時点では、その時間には仕事が多分開始しているでしょうから、こんなことしてるわけではないんですよ。そういう場合じゃないので、夜のうちに収録をして、珍しくパソコンを持ってってカフェで編集、仕事の休憩中に編集みたいになるんじゃないですかね。今のところそんな感じになるんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあどうなるかわかりませんが。こうやってちょっとずつ戻っていったり、新しい仕事が入ってきたりかといってね、一つ仕事がなくなったりと、なかなか難しいところですね。うまいこといかないなと思うんですが、なんとか戻ってきてほしいなと思っておるんですが、本日12月5日ということで、6月の5日にですね、急に思い立って始めたプチ断食ダイエット、16時間ファスティング、1日1食だけ食うというね、やつを始めまして、7月からジムに行き出して、ちょうどだから半年ですね。ジムに行き出してからは5ヶ月ですけれども、それで、まあ、ゆるーくやるつもりではいながらもですね、まあ、なんせ今まで豊満にアホほど食って運動もしないで生きていたので、もう運動しないでそのファスティング3週間で10キロ落ちたんですよね。で、そこからですね、ぼちぼちやりながらですけど、やっぱり、まあ、急にもう、なんていうの、坂道みたいに落ちていかないわけですよ。ずーっとなんか、ノコギリの刃のように、でも、徐々に落ちてくるということで、半年でなんとか30キロ落としたいなと思っていたんですけど、まあ、30キロには届かなかったですね。厳密に、今現在で25キロぐらい、マイナス25キロぐらいで、で、まあ、一番下の記録としては28キロマイナスぐらいですね。まあその日その日のコンディションとかもあるので、やっぱりジム行って帰ってくるとぐんと落ちるんですけども、今日ちなみにジムに行こうと思って、休みでしたから、まあ出かける予定もないというか、行こうと思えば行けるところはいくらでもあるんですけれども、ちょっとあんまり全部は行かないように今してるので、行かないで、ジムに行こうと思ってですね、荷物ちゃんと持ってですね。で、まあまあ、いろいろとあって、ちょっといつもより遠回りで行って、たどり着いて、更衣室で着替えてと思ったら、短パンが入ってなくてですね。短パンが入ってないから、もう仕方がないので、お風呂だけ入って帰ってまいりまして。だから今日は、もう、ちょっと、いつもより歩いたぐらいのことですね。それもそんな、もう1万歩歩くとかそんなんじゃないですから。もう全然。なってないので、大したことではなかったので、今日痩せたってことはないですね。そして夜は鍋を食いまして腹いっぱい食ったので、まあどうってことないというか、まあなんとかね、ヨーグルト食べたりとか、お通じを良くしようという方向には今向いていて、麹味噌を食ったりね、ヨーグルト食ったりね、そういう方向でちょっと腸活をしようという感じですよ。腸の活動を活発にしようということで。まあ、なんていうのかな。いわゆるそのファスティングを1ヶ月やって、そこから、ファスティングはずっと続けてるんですよ。1日1食はずっと続けてるんですけど、7月からジムに まあ、週2日ぐらいですね。今週も結局2回しか行けずに、土曜日も行きたかったんだけど、ちょっと、やることがあって、いろいろと動画編集とかしてたら結局行けない感じになったので行かず、で、日曜日は行ったのに短パンを忘れるということで、結局2回しか行けませんでしたね。行こうと思えば4回行けたところが2回しか行けなくて、ちょっと、自分の中では消化不良だったわけですけれども。まあ、ぼちぼちとやっていって、最終的には2年で70キロ落とすと。そんなこと本当にできるのかどうか自分にもよくわかってないですけど、まあ筋肉もつけつつなので、そんなガリガリにはどうせならないです。絶対ガリガリになれるような人間ではないので夜もきっちり食べることに決めてますし、まあそれでも夜がもうちょっと減らしていけるかな、半年過ぎたからね、もしかしたらそれもできるかもしれないなと思いつつ、ぼちぼちとやっていきたいと思っております。まあ前もやったんですけどね、前はほとんど運動しないでと言いながら結構あの時はがっちり自転車乗ってましたから、通勤も自転車で行ったりとかね、まあまあせいぜい週末に毎日20キロぐらい走る程度ですけど、自転車つっても、でもそれもやってたからでしょうけど、ただ単にご飯食べたものを記録するレコーディングダイエットだけで1年で50キロ近く、45、6キロかな落として、でそこからまあ考えられないようなリバウンドをしましてですね忙しくなったところから今度はコロナで暇になって太るっていう、結局忙しかろうが暇だろうが気をつけてないと際限なく太るんだなという、太る才能をお持ちなんですよ私、相撲取りかっていうぐらい太るんですよね。これタッパがないからね、もうちょっとタッパがあれば、まあかといってあんな練習にね、稽古についていける根性があるとは僕には思えないわけですけど、もうちょっとタッパがあればもしかしたらいろいろと柔道だったりとか相撲だったりとか、そういうところに引く手あまでになることもあったんでしょうけれども、そういうのもないですしね、そもそも文化系ですからね、そういうこともなく生きてきましたけれども、まさかここまで太れる才能が自分にあるとは思っておりませんで、まあその才能を開花させたんですけれども、ハリボーってあのグミのね CM に出てる相撲取りのモデルさんいるじゃないですか。あれ全然本物の相撲取りの方じゃなくて、相撲取り風のモデルさんばかり集めてる事務所があってね、そこに登録してみようかなとかね、デブ借りって言ってね、デブを借りるだけのサイトがあるんですよ。いわゆるレンタル彼氏とかレンタル彼女とか、ああいう系のやつで、レンタル何にもしない人のついでみたいな感じでデブ借りっていうのがあって、もういいなと思ってたんですけど、ちょっともう目標が変わりまして、どっちも100キロ以上ないとダメなんですよね。そのお相撲さんモデルの方は募集さえもしてないんじゃないかな。おそらく。そこもね、しかもタッパがないと多分ダメなんですよね。だからそういうのもあるし、デブカリの方も100キロ以上ないといけないところを、僕は100キロ切りたいと思ってるわけだから、なんとか100キロ切ってやろうと思ってる人がそういうところに登録してね、途中からダメでした、僕100キロ切っちゃったんでってわけにもいかないので、今のところはそういうのは登録しないと。むしろ、もうなんとか2年で、自分の体を細らせる。恐らせるって言っても、まあ当然ガリガリにはならないんですけれどもね、まあぼちぼちと、なんせ生きていくのにここまで太ってちゃダメだよっていうところを、周りからも医者からも言われるわけですから、そこをなんとか、少しだけでも小さくできたらなと思ってやっておりますよ。痩せた僕が見たい方、いや太ってる方がいいという方。一回ね、ガツンと痩せた時にね、先輩のカメラマンが、いや、あれは、なんか、似合わんわ、太ってた方がええわ、とか言われるんですけど、そういうわけにもいかないんでね、健康のことも考えてもね、弱い52歳になりましたけど、やっぱり、 52歳からでもモテれるならモテたいわけですからね。モテれるかどうかは知りませんけど、もしもモテれるならモテたいなと考えておりますので、痩せたからモテるってわけでもきっとないんでしょうけれども、まあ、チャンスをもうちょっと持ちたいなと、自分の中でも持ちたいなと考えておりますので、今後の大魔王に、これからあと半年、そしてもう一年半後にどうなっているかを注視していただければなと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さて、今週ですか、というか僕の誕生日の日かな、中村吉右衛門さんがお亡くなりになったというニュースが飛び込んでまいりましてね。中村吉右衛門さんといえばやっぱり鬼平犯科帳ですよ。本当に平犯科帳が好きでね、あの本放送はちゃんとはあんまり見てなかったんですけど、一時期時代劇専門チャンネルとか、まあ、CS の番組をガンガン録画して見ていた時代にですね、鬼平犯科帳をずっとやってるんですよ、時代劇専門チャンネル。他のねドラマのチャンネルでも並行でやってたりするんですけど、とりあえず時代劇専門チャンネルで第1シーズンからずっと見ていって、第9シーズンぐらいまであったんだっけな、いわゆるそのテレビで毎週やるシリーズっていうのが第7、8、9とかそのあたりまであるんですよ。で、全部終わるでしょ。終わったらね、そのまま翌週から第1シーズンがスタートするっていうのをずっとやってて、でそれをね、多分僕3週ぐらい見ましたね。延々見てました。同じ話ですよ、もちろん。ぐるっと回って、第1話、柄本明さんが死ぬ話なんですけど、その中からまたずーっと見ていくわけですよ。で好きでしたね、本当に。毎週録画して、毎週見てましたね。飽きずに見てましたね。まあ、今でも見たいですもんね。また忘れてるしね。今でも、まあ、FOD とか入ればあれなんでしょうけれども、アマプラとかに置いてくれたら見るよね。おそらく見ると思います。それぐらい大好きな時代劇なんですけれども、その中村吉右衛門さん亡くなりましてね。で、ちょうどジム行ってる時だっけな。ジム行ってる時に、バイキングかなんかがモニター出てて、まあ、いつもの通り音は聞かないんですよ。文字放送だけ見てるんですけれども、ああ、そうだな、吉右衛門さん亡くなったんだなと思って。で、松本幸四郎さん、今、松本白鸚さんというね、お父さんの名前を継いでらっしゃいますけれども、やっぱり、松本幸四郎さんというのが、僕らにはすごく、馴染みの深いというかね、いわゆる王様のレストランとか、松たか子さんのお父さんでもあらせられますし、なんでそんな丁寧な言葉になったんだろう。まあそういうところで知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、僕ずっと吉右衛門さんがお兄さんで、松本幸四郎さんが弟さんだと思ってたんですよ。ずっとそう思ってた。そのバイキングのビデオを見るまでそう思ってたんですよ。全然知らなかったんですけど、2歳年上の白鸚さんがお兄さんなんですよね。で、よくよく考えてみたら、松本白鸚の息子で、兄弟2人いて、中村吉右衛門の家に吉右衛門さんが養子として行くわけですよ。で、結構若いうちに吉右衛門の名前を、名跡を継いで、やっていかれるわけですよね。その辺知らないので、そりゃ長男は行かないわな。考えてみたら。松本家から中村家に、 行くと。まあ本名は違うんですけれども、その、何々屋とかきっとあるんでしょうね。その流れの中で、後継ぎがいなかった中村吉右衛門さんのところに養子に行くという時にですね、そりゃ、長男である幸四郎さんは行かないわけですよ。当時は多分幸四郎さんでもないのかな。もう、襲名されるから誰が誰やら何代目何々なのかがわかんないんですよね。歌舞伎の世界はね、わかりにくいんですけれども、いわゆる現在の白鸚さんが行くわけはなくて、弟さんの吉右衛門さんが行かれたと。でもやっぱりね、その白鸚さんの方が若々しいんですよ。今でもそうですけど、すごく若々しくて。で、吉右衛門さん結構早くから白髪頭だ。まあ、白鸚さんももしかしたら白髪頭を染めてらっしゃるのかもしれませんけれども、すごく若々しくいらっしゃるので、そういうこともあってずっと弟さんだと思ってたら二つ年上だったということで。まあ、不思議なもんですよね。中川家も相変わらずお兄ちゃんが弟のように見えますしね。知ってるからあれなんですけれども。安代智子は、やっぱり智子さんがお姉ちゃんって感じがしますが、それは体の大きさとかではないですね。なんだろう。体の大きさだけではないとは思いますけど、そういうのってわかんないものだなと思ってね。まあでも、吉右衛門さんがやられていた鬼平犯科帳っていうのは、先代の白鸚さんがもともとやられていて、いろいろね、よろずや金之助さんがやったり、丹波哲郎さんがやったり、いろんなバージョンがあって、多分ね、お父さんの白鸚さんバージョンも、僕、時代劇専門チャンネルかなんかで見てるんですよ。でも、今の目で見てるから、やっぱりちょっとね、あんまりそこまで、なんていうのかな、テンポも速くないですし、なんかこう、やっぱり今のやつの方がいいなっていう感じでは見てたんですけれども、やっぱりね、面白い時代劇っていうのが、まあ、今作られないじゃないですか。なかなかね、なかなか作られることがないので、やっぱりフジテレビがそうやって作ってくれてたのが奇跡のようなものだと思うんですよ。本当に。鬼平犯科帳の前だか後だかわかりませんけれども、雲霧仁左衛門なんかも作っていて、いやあれもすごく良くてね、雲霧仁左衛門後々、去年あたりかな、NHK で中井貴一さん主演でも作られましたけど、フジテレビ版も非常に良かったですし、また、ああいう時代劇、作ってほしいなと思うんですけどね。お金もかかるし、時間もかかるしで、なかなか民放は手が出しにくいのかな。なかなか難しいのかなと思っております。京都の撮影所も本当に動いてないと。本当に撮影所やばいんじゃないかみたいなネットニュースも出てましたけど、そういう部分もあるんでしょうし。でも、一時期をそうやって支えてくれた人がね、いるから、実際、その頃、東映とかはもうあんまり作ってなかったはずなんですよね。水戸黄門が終わったのが何年かわかりませんけど、テレビシリーズのそういう時代劇っていうのが本当に作られなくなって結構経つんですが、まあその間に二十数年間フジテレビでね、吉右衛門、バージョンの鬼平っていうのは、スペシャル版も含めると、つい最近までやってましたから、まあ、さすがにね、10代か20代前半かの役を梶芽衣子さんがやってたりとか、結構無理はすごくあったと思うんですよ。20代そこそこの役を三浦浩一さんがやってたりとか、さすがにちょっと無理なんじゃないのと思ったけど、結局代替わりさせれるほどの若い人でやれるほどの情熱とか、そういうものもきっとなかなか芽生えないんでしょうね。結局のところね。そんな感じがしましたね。でも本当にいいお芝居をたくさん見せていただきましたので、ご冥福を本当に祈りたいなと。そして、また見れる機会が、まあ CS とかで見れば多分見れると思うんですけれども、ま また鬼平ハンカチを見させていただきたいなと思っております。はい、さて、この間の何曜日、金曜日かなんかに山梨と和歌山で連続してその日のうちに地震が起きて、一昨日ぐらいですか、一昨日が金曜日か、で土曜日にトカラ列島って鹿児島の方で地震が起きてからずっと地震起きてますね。特に鹿児島、鹿児島トカラ列島で地震が起きましたっていうのが今起こった速報なのか、さっきの速報の続きなのかがもうわかんないぐらい頻発していて、大丈夫かなと思ってね、今日本沈没みたいなドラマをやってる時にですよ、本当にまあ、こう線繋がってる感じがするじゃないですか。山梨の富士山のところから和歌山を繋いで、鹿児島のトカラ列島って一本の線で繋がるような感じがして、不気味ですよね。それが地質学的にね、専門家に言わした時に、この同じプレートだから危ないぞっていうのか、そうじゃないのかまではよくわかりませんけど、すごく不気味な感じがして嫌ですよね。あの感じはもう本当にやめてほしい。地震にやめてくださいって言ったところで無駄ですけど、地震はいつか起こるんだから備えておけっていうのがもう最終ですよね。それしか多分言えることは今のところなくて、それ以上にはなかなかならないんでしょうけれども、起きないでほしいですね。でかいのも小さいのも、ちなみに大阪で僕は仕事前にカフェにいたんですけれども、そのカフェの中でね、を座ってたらブワーっと揺れたんですよ。結構横にブワーっと、そんなドドドドドって感じじゃないですけど、ゆらーっと揺れてる感じがあって、あ、揺れてると思って店内パッと見回したら 2,3 人が僕と同じ感じで振り向いてましたね。でも他の人はどうも気づいてませんでしたよ。多分その店内、僕と同じフロアにどれぐらいだかな、10人以上の方が多分いらっしゃいましたけど、本当に僕を含めて3人ぐらいですね。あれ揺れてるっていう感じの動きをされたのかね。で見てても、まあ全然普通に一心不乱にスマホを見ている人とかの方が多かったので、ああ気にならないというか気づかないっていうこともあるんだなぁと、もうドッカンじゃないからっていうのはわかるんですけど、もう気持ち悪い感じでゆらーっと揺れたんでね。まあ前にね、大阪北部地震が起こった時はですね、あれ同じように仕事にたんですけれども、その時エレベーターが止まってましてね、行かなきゃいけないのが7階で、歩いてそこまで行くだけで本当にやばいぐらい倒れるんじゃないかっていうぐらいの状態で、少しふくよかなね、一緒に仕事してる女の子がたまたま同じ階段を登っていて、二人してもうダメだな、これ登れないかもしれない、なんとか行かないとダメでしょうみたいなことを二人で勇気づけながら7階まで上がった覚えがありますけれども、まあ今回はエレベーターが止まることもなく、大丈夫でしたけどもね。結構そのごぼう市とかの役所の窓ガラスが割れまくったりとか、小学校の天井がちょろっと落ちてきたりとか、まあ大きな怪我をされた方とか、本当に完全に倒壊するようなそういうことはなかったみたいですけれども、とりあえずね、怖いですね。やっぱりね、阪神淡路も経験してますし、その後の10年前の地震もそうですけれども、やっぱりいくら備えてても所詮僕ら無力なので、備えがあるからなんとかなるってことでも多分ないのでね、気をつけようがないですけど、気をつけながら生きていくしかないのかなっていう感じはいたしております。とにかく起こらないでほしいと祈るしかないのかもしれないですね。 はい、ということでこの後は朗読のコーナー、銀河鉄道の夜の続きからいきましょう。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は銀河鉄道の夜の続き31ページからになりますかね。4章、ケンタウル祭の夜からです。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。と、ジョバンニが思いながら、大股にその街灯の下を通り過ぎたとき、いきなり昼間のザネリが、新しい襟の尖ったシャツを着て、電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラス売り流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはパッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリと、ジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの牙の植わった家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのは、ザネリがバカだからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、様々な明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた街を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの板に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅のジンバがゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すとその時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、
その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには三本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていました。一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの勇士だの空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ったりしてしばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出してジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながらそれでもわざと胸を張って大きく手を振って街を通っていきました。空気は澄み切ってまるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタナスの木などは中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい織のついた着物を着て、腰めぐりの口笛を吹いたり、ケンタウルス、露を降らせ、と叫んで走ったり、青いマグネシャの花火を模したりして楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら、牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんは、と言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく経ってから、年取った女の人が、どこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕とこに来なかったので、もらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今、誰もいないのでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のところをこすりながら、ジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから、今晩でないと困るんです。では、もう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。十時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラス売りの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの。ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になってもう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき、振り返ってみましたが、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた、高く口笛を吹いて向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手を当ててわーっと言いながら片手でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思ってわーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5. 天麒麟の柱。 牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は、北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう梅雨の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草や、いろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天気林の柱も見分けられたのでした。釣り金草か野菊かの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。ジョバンニは頂の天気林の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったり、いろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていても、その空は昼先生の言ったような、がらんとした冷たいところだとは思われませんでした。それどころではなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青いことの星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までが、やっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。はい。ちょっと中途半端なところですけれども、今回はここまでという具合に行きたいと思いますが、序盤に寂しいですね。寂しい感じの舞い締めまではいかないのかもしれないですけれども、まあ、からかわれたりとか、そういうところにいて、唯一の友達も、カンパネルラも、なかなかジョバンニを助けてあげることができない。自分のその弱さも噛み締めながら、こっちの友達との付き合いも大事にしながら、みたいなね。まあ僕の中ではこれ先週も言いましたけど、猫なので人間の世界でもあることがこの猫の社会の中でもあるみたいな感じで考えられてるんですけど、まあもちろん猫だとは思って書いてないはずなので、宮沢賢治先生はね、普通に人の物語として描いているんでしょうけれども、なんとなくまあ僕ら世代の人は銀河鉄道の夜といえば猫というね、印象がやっぱりあるんじゃないかなと思いますけれども、今回で53ページですので、まだまだ先が長いです。230ページほどあるのかな。はい、ということで、ぼちぼちと読んでいきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということでね、12月に入りましたね。その話全然しなかったですけど、12月に入りまして、いやー、急激に寒くなってね、特にその滋賀県の早朝から働く仕事っていうのを毎週やってるわけですけど、今週は行かなくていいのか。今週は行かないですね。今週は行かないですけど、まあやっぱ寒いですよ。でもね、 こんなもんじゃないんですね。やっぱり1月2月はもっと寒いので、これはね、毎年のことですけど、慣れないですね。で、もうどんどん寒くなっていくんですよ、これから。もう本当に、3月、4月ぐらいまでは寒いままなので、寒い寒いと思いながら仕事をしなきゃいけないんですけど、できれば、こう、重装備はしたくないし、難しいなと思ってね、これから痩せるからと思って、XL の、ユニクロのヒートテックのパンツというか、いわゆる桃引き的なものをね、買ってきたんですよ。桃引きとは言わないのか、履けるんでしょうか。まだ履いてないんですけどね。履けると信じたい。少なくとも来週には履けると信じたいなと思っておりますけれど。メールはありませんが、質問箱いくつかありますね。おはようございます。本日はこちらで名古屋へ高速移動ですと。これ4日の朝かな、土曜日の朝にいただいてるんですけれども、どこから名古屋へ行かれるんですかね。どこからかにもよりますよね。実は京都から車で名古屋へ行くのってそんなに遠くないんですよね。2時間ちょいで行くのかな、確か。それこそ大阪に仕事で行くときに混んでたら2時間ぐらい下手したらかかるので、空いてるときの名古屋行くのとあんまり変わんないんですよね。いや、空いてる混んでるで比べるのが良くないかもしれないけど、車乗ってる時間的には本当変わんない。2時間ちょいで行けますしね。新幹線乗りゃ3、40分で行けちゃうんですけれども、まあ今度、来週、再来週ぐらいに名古屋行かなきゃいけない用事ができましてね。というか仕事が、あって行けないはずだったイベントが仕事が飛んじゃって行けることになったというのが正直なところなんですけどね。行けるようになっちゃいました。はい、行ってきますよ。うん、名古屋行ってきますけれども、車で行くのか新幹線で行くのかまだ決めきれてないので、バスとかはないですね。前乗りみたいな感じになるってことはないんですよ、近いから。うん、それこそ車で行ったって2時間なんなら在来線で行っても2時間ぐらいで行けるのかな。新快速で行ってね、米原で乗り換えるっていうのをよくやってました。でも考えてみるとね、そんなにめちゃくちゃ値段変わんないんだよね。うん、新幹線で行ったもまあまあそりゃ変わりますよ、変わるんだけど、でも何万円も変わるってことないから、4,000〜5,000円の差で新幹線で行けるなら新幹線で行った方がいいんじゃないかという気持ちに、さすがにおじさんになってきてそういう気持ちにはなっておりますけれどもね。どこから行かれたんでしょうね、名古屋ね。続いてですね、ついに決勝まで行ったランジャタイ、なんとか最後の3組に残って場を荒らしまくってほしいということで、 M1 ですね。 M1 この決勝という言葉も今回のメールテーマに入れていたんですけど、 M1 のことですが、いやー、ランジャタイってね、僕最初に認識したのが多分2019、18あたりの敗者復活戦だったんですよ、多分ね。で、なんかその並んでる時かなんかに、南原さんの似顔絵のなんか人形みたいなの出してやってるのを見て、確かその時が最下位だったのかしら。敗者復活戦最下位だったんじゃないかな。で、なんだこいつらはと。なんだ変なグループだなと思ってたんですけど、その後いろんな、まあ日曜チャップリンであるとかですね、まあいろんな番組で見る機会があって、だんだん癖になってくるんですよね、ランジャタイ。今結構好きなんですよ。で、この間、それ日曜チャップリンか何かで見たのは、ちっちゃいドローン飛ばしてましたからね、漫才なのに。漫才でドローン飛ばすんですよ。むちゃくちゃです、はっきり言って。で、それこそこれ優勝していただいたらですね、2年連続あれは漫才なのか論議が起こりうるコンビです。で、いろんなコンビ出てて、まあ、そうですね、今回決勝に例えばハライチであるとか、見取り図か、見取り図であるとか、決勝に上がれなかったグループが結構 いてね、人気はあるけれども、結局決勝には行けませんでしたみたいなことが起こっているんですけど、まあ、ランジャタイであるとか、初めて上がったモモですか、あんまり知らないんですけれども、そういう、その、みんなが初見なところっていうのが、案外強いじゃないですか、M1 って。ミルクボーイしかりね。だからみんなが見たことなかった、まだ見ぬ、競合みたいな。まあ古くは前のシリーズで言うと、サンドイッチマンだってそうだったし。だから、もちろんこれを、敗者復活戦で例えば見取り図が上がってきて、劇的に優勝するっていうこともありだとは思うんですけど、そうですね、ランジャタイとかが優勝したら痛快でしょうね。面白いと思いますけどね。本当に最後の3組まで残って場を荒らしてほしいっていうのは、思ってる人多いんじゃないかなと思いますけど、ランジャタイのことも、バチクソめちゃくちゃに応援してるとかじゃなくても、あ、これはちょっと場の荒れる面白い戦いになっていくんじゃないかなっていうのは感じとしてあるので、そういうところが、うねりを持ってね、M1 を面白くしてほしいと思います。うん。王道ばかりがバンバン来るんではなくてね。まあ、去年なんかは、例えばおいでやす、小賀にしろ、見取り図にしろ、僕はそっちを応援はしていたんですけども、そうじゃない結果が出ることでまた違う、この来年のお笑いシーンの、また違うシンデレラストーリーが、また生まれると思うんで、それを期待したいと思いますよね。はい。そして最後にもう一つ。ホームズのワトソン、バットマンのロビン、毛沢東の周恩来みたいな大魔王の好きなサイドキックキャラは誰ですか？あー、そうですね。いわゆるその脇を固めている中のってことですよね。うるせえ奴らのメガネとかかな。うるせえ奴らってね。あれ、第1話にラムちゃんが出てくるんですけど、第2話にはラムちゃんが出てこなくて、本来ならラムちゃんはもう完全なサブキャラだったんですよね。で、3話を作るときにどうもうまくネームができずに、3話にももともと1話で終わりだったはずのラムちゃんを再登場させたら人気がぐんと出たので、結果主役はラムちゃんになっちゃったわけですよ。諸星あたるがいろんな女の子を渡り歩くような物語だったのが、結果ラムちゃんの物語になっていくわけですけど、そのラムちゃん以上にメガネっていうキャラは、もっと実はモブなんですよね。本来ならね。で、漫画ではほとんど登場しない。キャラクターとしてはいるんですけど、でも、ほとんど登場しない。セリフもほとんどない役。それを、おそらく押井守さんがテレビシリーズの、そう、演出か何かをしてたと思うんですけど、一ディレクターだったのかな、詳しくはわかんないんですが、その時のスタッフが、まあ言ったら、このメガネのキャラにちょっと命を吹き込んだわけですよね。そしたらもう完全に主役を食うような動きまでし始めてしまって、特にビューティフルドリーマーなんて語り部ですからね。メガネがいないと始まらない物語でもあるんですよ、あれは。普通なら日の当たるはずのなかった。まあ、例えば、ワトソン君にしろですね。ロビンにしろですね。まあ、ロビンはどうだったのかわかりませんけど、結構早いうちからパートナーというかね、そういう形で描かれていたと思うんですよ。まあ、毛沢東の周恩来っていうのは、まあ、実在する人物なので、誰かが物語としてこう、支えてるとかではないからあれですけど、メガネというキャラクターが、テレビシリーズを経なかった、たら一切日の当たらなかったキャラクター、それがあそこまで行くっていうのは、まあ声を当てていた千葉茂さんの魅力でもきっとあるでしょうしね。 それはやっぱすごいんじゃないかなと思いますけど、もちろん面倒修太郎であるとか、忍であるとか、蘭さんとか、いろんなキャラクターが、おゆきさんとかいっぱいいるんですよ。てんちゃんもいるし。だけどあのメガネというキャラクターがね、すごくそのアニメ、特に映画化されたうるせえ奴らをすごくギュッと引き締めている感じがして、なんせ、ラムちゃんも、まあ、ノホーズにしとくと、むちゃくちゃなキャラクターなわけですよ。面堂修太郎みたいな、お金持ち、ど金持ちでね。そして、どっちかというと、本当は落ち着いているようなキャラでありながら、まあ、兵所、暗所、恐怖症で、でも、まあ、そういう部分でも、こう結構無茶なキャラクターなわけですけど、メガネだけが、まあ、決して、常識人なわけじゃないでしょうけど、彼だけがこう物語の真のところを握っているような役どころを持ってるんですよね。うん。漫画で出てくる感じではない。僕はそこまで漫画読んでないですしね。うるせえ奴なんてね。前回読んでるとかいうこともないんですけど。うん。そんな話をしてたら、またビューティフルドリーマーが見たくなりましたよ。はい。ね。どこかであるかな、また D アニメ登録しないと見れないとかいうパターンなんじゃないかとか思ったりはいたしますけれどもね。はい、ありがとうございました。あと一つだけあのテーマに書いてあった執念ということでね、今回僕のお友達がやっているお店あるかあるかっていうのが9周年で、周年営業でいつものカレーを食べさせてもらってお酒も飲ませていただいてね、行ってきました。金土日と営業されてまして、裏難波ですね、日本橋の駅から少し南に下ったところ、まあもうちょっと難波側からわかりやすく言うと、難波グランド花月の南側の道をずーっと東に行って、境筋の通りの本の手前の南側にあるんですけど、あるかあるかっていうお店はね、ずっとお世話になってます、僕は。友達のところにね、飲みに行ったり飯食ったりするような、店主と喋ってみたいなところってほとんど僕持ってないんですよ。うん。ほとんど他で飲みに行くときはチェーン店ばっかり、鳥貴族とか、串カツ田中とか、そんなんばっかりなので、知り合いになることもなく、ただただ一人黙々と飯を食って、酒を飲んで出ていくだけですけど、友達と抱き合ってね、おめでとうつってハグしてね、お互いにデブなんですけど、向こうも20キロぐらい痩せたらしいですが、まあ、それを、またお祝いできる。もう開いた時から知ってますからね。開ける前に、まあ、プラセボっていうお店がね、ありまして、そこをやっていた三尾くんが、まあ、厳密に言うと3店舗目、2店舗目は結局もう、なくなってしまったんですけど、として開けたのがあるかあるかで。まあ、本当にオープンしたての時か、オープンする前からか。で、9年、まあ、そんなね、しょっちゅう通えるような感じではないですけど、ぼちぼち行かせていただいておりますが、まあ、飲食を9年やるって、ほんと大変なので、大変だけどよくやってくれたと思ってね、ね、毎年オリジナルのビールを作ってもらったりしてるんですけど、今回のビールがすごくね、すごく癖があってね、スパイスが効いてるし、なんかね、燻製された麦かなんかね、漬け込んであるので、もう、スモークの匂いがするんですよ。うまいんですよ。癖あるけど。ね、周年の記念ですからって来店した人に、まあ、プラセボなんかでもトートバッグくれたりとかあるんですけど、今回ステッカーと、そのビールの缶ビール、で今日鍋を食いながらそれ飲みましたけど、いやー美味しかったですね。すごく美味しくいただきました。まあこれから10年11年とね、まあ彼も倒れたりして まあ、何年か前の周年の時に行った時にですね、もう一人僕とラジオもやっていた石川明と三人で映ってるんですけども、三人が三人とも倒れて、で、石川明はそのまま倒れて向こう行っちゃいましたから、まあ、残されたデブ二人がですね、まあ僕はお店やってるわけじゃないですけど、楽しく明るく笑って生きていくことが僕らに課せられた務めなんだと思ってね、あるかあるかもこれから10年、11年、20年、30年と続いていってほしいし、僕も通える限りは通いたい。あそこの飯をまた食いに行きたいなと思ってますので、行きたいなという方は、よかったら大魔王に声かけていただいたら一緒に飲みに行きますから、ぜひ一緒に行ってやってください。はい。大魔王さんの知り合いです。お祝いに来ました。でもいいですよ。また行ってやってください。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこのあたりで、12月ね、あんまり現場増やしたくないんですけど、意外と、鹿児島行ったり名古屋行ったりしなきゃいけないんですよね。来年になったら東京も行かなきゃいけないし、ね、結構大変だけど、お金もないんですね。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。